どうも、こんにちは、岩田です。本日もですね、一人でお送りしたいと思います。最近外がめちゃめちゃ寒くなってきてますが、皆さんお体の方は大丈夫でしょうか？僕はですね、案の定風邪をひいてしまいました。まあ、バイト7連勤あったんですが、それがたたったのか、毎晩夜更かししてたのか、まあいけなかったのか、よくわからないですが、2日ほど前から喉が痛くなり始め、そして今日が多分ピークみたいです。こんなんですが、熱は38度あるし、咳も止まらないし、鼻水も止まらないし、で、体の節々が痛いんですよ。まあ皆さんもお気をつけてくださいね。ちゃんと手洗いとかうがいとかっていうのは余計なお世話ですね。はい、さてさて、僕は飲食店で新しいバイトを始めてからもう早2ヶ月経つんですが、まあお店は新宿にありまして、さすが新宿ってことで、従業員の中にはバングラデシュから来た人もいるんです。で、まあその人、日本に来てからたった2年しか経たないのに、もう日本語はすごい堪能で、で僕も、休憩時間とかによく一緒に喋るんですが、まあこの間いつものように仲良く喋ってると、そういえばお名前なんですかって聞かれちゃいました。まあなんせね、日本人の名前って無数にありますからね、まあなかなか覚えられないようです。そういえば、オーストラリア行った時も、僕の名前、なかなか覚えてもらえなかったです。で、その日の翌日、まあ、またバイトで、一緒に会ったんですが、ニコニコしながらこっちにやってくるんです。それで俺に聞きました。お名前、忘れてしまいました。岩田です。始まりました、ぶっ飛び世界一周、2011年1月28日第37回の放送を始めたいと思います。この番組はポッドキャストを通じて皆さんに世界中のホットな話題をお届けする15分間、毎回ユニークなゲストを迎えして、旅、アウトドア、スポーツ、恋愛などをテーマにお話しするポッドキャスト番組です。番組へのメールアドレスはぶっ飛び@aol.jpbutobi@aol.jp までお願いいたします。さて、今日はですね、アメリカがどうして、イラク戦争、アフガニスタン戦争とかありましたが、まあ、戦争から抜け出せないのかっていうことについてね、お送りしたいと思います。アメリカはですね、第二次世界大戦後も、ね、朝鮮戦争とかベトナム戦争など、まあ大体の戦争にアメリカは絡んできてますよね。で、それっていうのはね、何なんでしょうかね。多分皆さんの中にはですね、ソ連との戦い、つまり冷戦のことを思い浮かべてもらった方がとても多いんじゃないかと思います。まあ確かに、朝鮮戦争とかベトナム戦争はですね、冷戦っていう枠組みはとてもね、そういう要因がね、大きかったと思います。でもですね、それじゃあね、冷戦終結後、つまりポスト冷戦期と呼ばれる時期、つまりは湾岸戦争とかコソボ戦紛争、アフガニスタン、イラクっていうののね、戦争はね、どうやったら説明できるでしょうか。まあ一つ、テロとの戦いっていうのね、もちろんあると思います。9.11 テロで、まあ国民感情的にもね、テロとの戦いっていうのは、まあ、戦争をする正当な理由に、まあ、アメリカとしてはなっているのかと思いますが、でもね、それでも、他国のことに、まあ、イラクがもう象徴的ですが、首を突っ込みすぎじゃないですか？そう思いません？で、まあ、そこにアメリカが戦争から抜け出せなくなっている、まあ、理由があるんですよね。はい。皆さん、軍産複合体という言葉をご存知でしょうか？軍産複合体。この 軍産複合体っていうのはですね、軍事と産業が密接に関わっている企業とか体制のことを言うのですが、この軍産複合体っていうのが、まあアメリカを戦争から抜け出せない状態に、している理由です。で、皆さん、ロッキード社とかボーイング社っていう会社、一度は聞いたことありますよね。ロッキード社は、日本で起きたロッキード事件のロッキード社。ボーイング社は、まあ、ジャンボジェット機とかですごく有名なボーイング社です。まあ、どちらともアメリカの有力な航空機会社なんですが、で、こういった大企業はですね、航空機の他に、まあ、ロケットや戦闘機といった武器や兵器を開発しているわけです。で、まあ、こういった企業が軍産複合体と言われるものなんですが、では、それがどうして戦争へとつながっていってしまうのか、まあそこですよね。実はですね、こうやって軍事産業を一般の会社に、まあ、国が依存してしまうとですね、いろんな会社が我先にと武器を作り始めてしまうわけです。で、すると次第に武器とか兵器に関わる、仕事をしている労働者が、まあ、増えていくわけですね。で、アメリカではすでにミサイルとか戦闘機を作る、いわゆる軍事産業に携わる人がおよそ100万人くらいいると言われてるんです。で、まあ、勘がいい方はここでピンときたんじゃないかと思うんですが、まあ、100万人もの人が武器を作っているわけです。で、これでね、もしアメリカが武器を使わなくなってしまったら、皆さんどうなると思いますか？誰も作った武器を買ってくれない。そんな状況だと、まあその人たちは簡単に言ったら、クビになってしまうわけです。で、アメリカにとってもね、こうやって大量の失業者が出てしまうことは、まあ国内の景気も悪くなりますし、まあいろいろ不都合な面が多いわけです。で、アメリカにとっては、まあ、定期的に武器を消費する必要が出てくるわけです、ここで。で、まあ、何より、こうした武器業界からの、まあ、いわゆるロビイスト活動ですね。まあ、戦争をやれというね、圧力がものすごく政府にかかってくるわけです。で、まあ、このアメリカ、もう失業者出したくない。で、業界からは、まあ、戦争をやれというすごい圧力をかけるっていう、まあ、二重の苦しみがあって、まあ、アメリカは容易に、まあ、イラクとかに戦争を仕掛けてしまうわけですよね。で、これが、アメリカが戦争から抜け出せない状態になっているゆえんであります。で、さらにですね、最近では、民間軍事会社、というものがですね、誕生して、まあ、イラクとかでは今でも、正規の米軍と共に、別の民間軍事会社が、イラクの治安活動をしていて、まあ、もはやですね、戦争自体がビジネスとかしてしまって、もう戦争がなきゃ食っていけないっていう人が大勢生まれてしまっているのが現状なんです。皆さんは、アイゼンハウアーという名前を聞いたことありますでしょうか？アイゼンハウアーはですね、50年以上前のアメリカの大統領なんですが、第二次世界大戦のノルマンディ上陸作戦って聞いたことある方多いと思いますが、それで有名になった人です。で、まあ、この人が大統領を辞めるときに言った、すごい有名な演説があるんですが、まあ、彼は、大統領を辞めるとき、こんなことを言っていました。このまま軍事産業が拡大してしまったら、企業はアメリカのためではなく、自社の利益のための戦争を始めてしまうだろう。まさにですね、今50年以上前のアイゼンハウアーが言っていたことが現状になってしまっているわけです。さあ、まあ、簡単に説明、本当に簡単に説明してしまいましたが、アメリカの戦争に対する現状、お分かりいただけましたでしょうか？まあ、軍産複合体っていう理由以外にも、まあ、様々な理由があると思うんですよ。で、まあ、これも大きな要因であるということで、まあ、皆さん認識してもらえたら、まあ、それでいいと思います。はい。 短い時間ですがこんな感じです。来週の更新日はですね2月4日の金曜日です。ぶっ飛び世界一周第38回をどうぞお楽しみに。